アバルト。Tune up your style. 4時です。
シューナヘキル見たいラジオナビゲーターのシューナヘキルです。はい、今週はですね、現在ドラゴンクエストライブスペクタクルツアーに放浪の芸人パノン役でご出演中の俳優田中卓さんを迎えてお送りします。どんなお話が聞けるか楽しみですね。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツシューナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シューナヘキル見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキル見たいラジオ。今日のゲストは現在ドラゴンクエストライブスペクタクルツアーに放浪の芸人パノン役でご出演中の俳優田中卓さんです。おはようございます。
おはようございます。田中卓です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すいません、なんかこんな、あの、素敵な番組に呼んでいただいてありがとうございます。
朝からありがとうございます。
どうしたんですか。
爽やかです。
いや、もうね、ちょっとあの、ちゃんとあのラジオ用に作っていかないとと思って、キャラクターを。
え、本当ですか。
爽やかにいこうと思って。
いつものすぐるさんでお願いします。
本当ですか。
はい、
もうよろしくお願いします。もうあの無限の住人以来で、もう本当に僕ヘキさんに呼んでもらって超嬉しいです今。
あ、本当ですか。
はい、
あのね、前あの劇団ヘロヘロ級カンパニーさんのね、はい、公演、はいはい、無限の住人で、うん、あの田中卓さんとご一緒させていただいたんですよね。うんうんうん、今年の2月の話なんですけども ね。
もうでも2月でも今8月なんで6ヶ月、半年
ぐらいですね。ちょうど
半年も経ってるんですか、
あれから。
へえ、あっという間じゃないですか。
もうより濃い人生を送ってらっしゃるなと、は
い、やめてくださいよ。どうしたんですか急に。いや、でもあの時もね楽しかったですけどね。はい、
ええー、
はい、
でもね、今日はいろいろねお話をお伺いできればと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。
ちなみに、
はい、無限の住人では全く絡まなかったんですけども、
はい、
今日一つだけ共通点を見つけました。
はい、お、何でしょうか。
田中すぐるしなへきる。
来た、るで終わってる。
るつながり。
すごい、動詞みたいですね。
ね。
走るとかね、すぐるへきるみたいな感じで。
はい、そんなるの二人でお送りしたいと思います。
わかりました。ルンルンで行きましょう。
はい、というわけでですね、はい、あのまずそのお名前なんですけれども。はいはい、スグルさんって、
はい、
あの妖精の姓と書いて、
はいはい、
一文字でスグルさんとお読みするんですけれども、はい、なぜこのお珍しいお名前になったのかっていう意味がね、
はい、
ちょっとお伺いしたいなと思ったんですよ。
まあ、多分一言で言うと僕が妖精だからです。
ちょっと待って。本当に。
いや、嘘です、ごめんなさい。ごめんなさい、もう本当8割ぐらい嘘しか言わないんですけど。
ダメじゃん。
すいません、あの本当を言うと、精一杯何事にも優れている子になるようにという思いです。
はい、素敵なお名前ですね。
ちょっとまだ名前負け気味なんですけれども。
いやいやいやいや、十分じゃないですか。その精一杯が、
はい、
今回、
はい、
ドラゴンクエストスペクタクルツアーに出てるじゃないですか。
いやね、本当に素敵な役をいただいて、素敵な役というか、もうとにかくこう、もうやり逃げみたいな役なんで。
いやいやいや、そんなことないですよ。
本当にね。
ものすごい大変な役ですからね。い
や
い
や、楽しくやってます。もうとにかく喋りっぱなしでやらせてもらってます。でも、アリーナに自分が立つなんて、やっぱ思わないじゃないですか。うん、もう僕は歌手でもないし、それこそ歌手じゃなきゃ僕立てないと思っていたぐらい、すごい会場だし、
うんうん、
まあ、もっと言うと僕昔歌手が夢だったので、
あ、そうなんですね、
お歌を歌ってる方、超尊敬なんです、僕。
へー、
はい、だからそういうことも諦めたので、アリーナとか絶対ないと思ってたんですけど、
うん、
なんかそういうところに立ってやると、なんか、昔の友達からやたらと連絡が来るようになるというか、なんかそれこそちょっと前に高校時代の同級生、それこそ野球を一緒にやってた子が20年ぶりに連絡が来て、 僕実は見に行ったらお前が出てて驚きだみたいな。
ああでも見つけてくれたんだ。
見つけてくれたんですよ。なんか
あいつ本当にスターになったんだなっていう。
いやスターになると思ったのか分かんないですし、僕はスターではないですけど、僕がピッチやってた頃のキャッチャーやってた子だったんで、
う
ん、
それ嬉しい。
ちょっと嬉しかったですね、うん、そういう人が行ったりとかして。だからやっぱなんかああいうとこ出るといろんなことが起きるんだな、つながりっていうのがどうつながるか分かんないなっていうか。
だから、はい、やっぱり違いますよね。なんかその表現者としていろんな人が見る見られるってなってくると、はい、うん、であともう一つ私、はいはい、のダンスとかもやってらっしゃったんですか。
僕全然やってないです。
え、本当に
やってないです。
動きがすごく軽やかで、なんかブレイクダンスとかもされてるのかなっていうくらいいろんな動きをされてらっしゃったので、
あ、完全になんちゃってですね。あとムード、僕雰囲気役者って言われてるので、雰囲気だけ
めちゃめちゃ踊れそうな感じがありましたけれど
もうそれは僕の雰囲気役者の雰囲気たるものに騙されてる証拠ですよ。
騙されました、完全に
騙されてますよ。
パフォーマーすごい
全然僕のマックスです、あれが。
いや私ですね、はい、すぐるさんってほとんど、はい、無限の住人の時は、うんうんうん、絡まなかったの で、
そうです、ね、
ほとんどお話ししなかったんですよ、はい、で今回のあの、はい、パノン役と、はい、その無限の住人でやってた黒石サバト役って全く違うキャラクターなんですよね、は
い、そうですね、だいぶ違いますね。
なのに、はい、共通点が一つあるんですよ。すごく
逆に聞きたいですね、僕としては。何でしょう。
セリフのテンポなんです、
はい、セリフのテンポ。
あのすぐるさんって歌われるようにセリフを言うんですよ、
はい、ああ、
すごく聞いてる方が、はい、気持ちいい、はい、まるで歌ってるかのようなセリフ回しでご自分のテンポで進めていかれる役者さんで、
はいはい
はい、あ、この方は なんだろう、独特の、うん、あのテンポ感を、なんかリズム感を持ってらっしゃる役者さんだなって、
なるほど、
両方見させていただいて思ったんですよね。
すごい、なんか声優をね、この声を生業にしている方にそういう風に褒めていただけるのがすごく僕としてはもう死んじゃうんじゃないかってぐらい嬉しいんですけど僕実は若い時に、昔いた劇団の座長さんから、長ゼリを言った時に、お前のセリフは2秒で飽きるって怒鳴られたことがあって、もうだそれからとにかく言い方と、あとはその気持ちをどういう風につなげていくかっていうことを、やっぱすごく意識するようになったのは多分正直なところあるので、もしかしたらそれが、まあ、年を経て通じるようになったのか、なーっていうふうに今ちょっと聞いてて思ったので、なんか逆にそれは嬉しいなって思いました。
でもすごいちゃんとそれを活かしていらっしゃるところが、うんうん、はい、やっぱ伊達にスター街道は歩いてないですよね。いやいや、
どうしてもスター街道に連れてきたいですね。
やっぱスター街道ですね、これは。
僕だってあの、ネキルさんが僕のその黒いサバトをやってた時に、あの、僕が登場の時に長唄を歌うんですよね。
そうです、そうです。
ああ、砂のように黒髪のようにっていう、あれをよく真似されていて、そう、で、いつも真似してるんですよ言われた時に僕はもうキュンキュンしてて、いや、っつってもうすごい嬉しかったんですけど、
いやあれはもう楽屋にいた全ての、はい、あの役者さんたちがみんな一緒に歌ってました。
本当ですか
必ずもう耳にね残るんですよね、
はい、嬉しいですね。
そうなんです、声の感じとかもやっぱりすごく伝わりやすくて、でも独特のやっぱりお声をされてらっしゃるので。
あ、そうですかね。でもなんか確かに、でも僕喉ちょっと枯れやすいので、なんかそれは気をつけたりしているんですけど、あと少し枯れた方がなんか影が出て、
うん、
なんかセクシーだと言っていただいて、でそうするとモテるのかなっていつも思うんで
なんでそこでモテるが出てくるの。
いや普段モテないからだと思います、ね、
いや絶対これはって謙遜ですよ。スターだからこういうこと言うんですよ皆さん。
そうじゃないし、
嘘だからね。
違います、違います。今のは 20% の方ですよ。本当に勘弁してください。
いや、だけど、はい、あれです。本当に、私今回その、パノンが最初出てきた時に、はいはいはい、ステージが広すぎてどこにいるかわからなくて、喋られてわかったんですよ。
ああ、はいはい、はい。
あ、この声は、と思って、声でやっぱりわかるので、
はいはいはい、はい。
はっと思って、その喋ってる方をすごい探しました。
でもスピーカーですからね、どこ見たらいいんだみたいになります
けど、どこすぐるさんと思って。
いや、でもあれだけ広いんで、やっぱり喋るときは、ある程度身振り手振りは少し大きめにやろうっていうふうに思いましたし、うん、僕の役が、その旅芸人っていうカテゴリーなんですけど、そのプロデューサーの与田さん的には、はい、あれはあの、ドラクエ3の世界観でやってるので、どちらかというとドラクエ3っていうのは、 遊び人というカテゴリーがあると。で、あれは遊び人がレベルアップしていくと賢者になるっていう、その、そういうキャラクターをどうにかこう何かのキャラクターで乗せたいなという話があったんですけど、
はい、
名前のあるキャラクターがなかなかないと。
うんうん、
あの、ドラクエ3まで名前がなかったんですよね、なので、名前のある近しいキャラクターということでパノンを選んでいただいたと。
そうなんですね。
はい、なので、もともとパノンっていう役が、そんなにメインキャラクターではなくて、4の中で、ちょっとイベント的に登場するキャラクターなんですよ。うんうん、なんか特殊アイテムを取るために出てきて、
はい、
王様を説得して勇者にそのアイテムを渡すっていうキャラクターなんで、終わったら私はまた気ままな旅に戻りますみたいな感じでいなくなっちゃうんですよ。
そういう役なんですか。はい、
なので、すごくそういう、なんかこう、情報がすごく少なかった分、自分の、その、やりやすい方だったり、うん、こうしたいっていう思いを乗せやすいという意味では、すごく僕もチャレンジのしがいのある役だなっていうふうにやりながら思ってます。
なかなか一から全部作ってらっしゃるようなね、感じがありますよね。
あとはすごくシンパシーがあるというか。
お、ビビッと
ビビッときました。僕初めてパノンって、僕ネットチェッカーなんでパノンって調べたら、
はい、
セリフが出てきて、勇者さん、あなたに大切なお話があります、うん、まずは私の袖を掴んでください、お話ってあったんですよ。あ、これはすごい普段の俺だなみたいな。
ギャグよく言われるタイプなんですか。
僕基本的にダジャレしか言わないです。本当です、これは。
無限の時そんなのみじんも分からなかったですけど。
かっこつけてたんでしょうね、多分ね。
2枚目クールな役だったじゃないですか、しかも。
だからまあ、そういうポイントもなかったんで。
うん、
だから、そういう意味では、今回確実になんかこう、シンパシーを感じる役だったので。
まさにこれは、俺のと思いました。思いました。
完全に。だからもう絶対ブレずにダジャレでいこうと思って。
いや、もう今回ダジャレ言いまくってましたからね。
言いまくってますね。4カ所ぐらい、ここで一発芸を言うっていうところがあって。
あれ、アドリブなんですか？
全部アドリブです。
うわー、大変。
アドリブです。
毎回変えて。
変えているって言ったら変えなきゃいけなくなっちゃうんですかね。でも変えてます。変えてます。
そうなんですか。
変えてます。いや、秘密のノートがあります。
ダジャレノートが。
ダジャレノートが。
親父ノートが。
はい。稽古場でずっと書き溜めたやつがあります。
すごい。いや、それちょっと覗いてみたい気もしますけれども、はい、まあね、ちょっとまだお話は尽きないんですが、ここでですね、
はい、
ゲストの方にもお好きなアニメの曲をね、
うん、はいはい、
伺っているんですけれども、はい、ちょっと田中さんの好きなアニメの曲を教えていただけますか。
いいですか。
はい。
それじゃあですね、僕一番好きなアニメ、ロボットアニメなんですけど、天元突破グレンラガンのオープニングテーマの空色デイズってやつですね。中川翔子さんが歌ってるので、
はい、
これを聞いていただきたいと思います。お願いします。
君は聞こえる僕のこの声か、闇に虚しく吸い込まれた。
見たいラジオ、今週のゲスト、俳優田中卓さんからのアニソンリクエスト、天元突破グレンラガンのオープニングテーマ、中川翔子さんでソライドデイズをお送りしています。はい、なぜこの曲を選ばれたんですか。
僕このアニメのその何かこう一つ一つをこう積み上げてこう貫いていくというか、その、
はい、
切り開いていく、こういうなんかアニメがすごく好きで、でこの曲って必ず逆転する時とか、まあ、オープニングテーマなんですけど、必ずこう好転する瞬間にかかるんで、もうこの曲を聴くともうなんかこう泣いちゃうぐらいこう名場面が思い浮かぶので、やっぱちょっとこの曲素敵だなってずっと思っていたのと、
はい、
あとやっぱり今回ドラクエで アリーナ姫として共演をさせてもらっている中田翔子さんが歌っている歌ということで、はい、僕としてもなんかその翔子さんがすごくその稽古場からやっぱりこうどんどん努力して一つ一つ積み上げてアリーナに近づいている姿っていうのを僕一番近くで見させてもらっているというか、入社パーティーとしてですけども、なんかそれがすごくなんかこの曲と僕が思うグレン・ラガンに対する思いとすごく被るので、この曲がいいかなって言うとラジオっぽいかなと思って持ってきました。
いやでも本当にあのパーティーはね、はい、あの一つのやっぱりチームだと思うんですよね、うんうんうん、だからすごくその、まあ、皆さん体育会系でないとできないっていうねところもあると思いますし、ものすごいね、はい、長い期間あのリハーサルもやってらっしゃったそうで、
そうですね、5月頭ぐらいからですねちょこちょこと稽古場が変わりながらもやってきていたので、本当になんかそのみんなの絆というかそのつながりがすごく深くなっていく瞬間が多かったなと思いますし、そのなんか役者のみならずジャンルが例えばスタントマンの方とか、はい、ダンサーの方とか、あとはそのあとは何だろうな、そのエアリアルとかポールダンサーとか、
はい、
そのいろいろ特殊なその技能を持っている方たちがすごくより集まって、その人たちが一緒に同じステージを作るっていう、なんかこう今までにない感覚がすごく多くて、だからみんなの才能、みんなの技量にすごくリスペクトを生む、本当にあの現場にいることで何かこう誰一人鼻にかけることもなく、あいつすげえなって素直に言える現場だからこそ一緒に一つのところに向かえるのかなっていうふうに僕はちょっと思う現場ですね。
なんかこうなんかオリンピックを見てるかのようなね、
はいはいはいはい、
そうもうここに向かってみんなで表現するんだっていうの、だから胸が熱くなりますよね。で今回あのいろんなね可動式の機械だったりとか、あの大きなスクリーンがあったりとかってありますけども、はい、でも、うん、それ以上に役者さんたちの頑張りが会場やっぱり引っ張ってるっていうのが大きくて、
う
ん、
嬉しい、そういうこと言ってもらえると。
で今回もしかしたら一番セリフが多くないですか？
あそうですね、台本的にもぶっちゃけセリフが一番書いていただいていて、やっぱりその狂言回しの役ではあるので、そういう意味ではそのお話をすることが多かったり、あとはお客さんと絡むことが多いので、そういう意味では文字数がとことん増えていくというか。
あ、そうでしたね、はい、あのお客さんと絡むシーン、
はいはいはい、
わざわざねこうお客さんの席の方まで来て、
行きます、はい、
あれもうどういう基準で選ばれてるのかなって思いながら
あれはもうその各キャラクターの人たちに選ぶのはお任せしていて、で選んでもらった方をもう見て、もうその場のフィーリングで大体考えてあの話をするようになるべくしてます。
アドリブですもんね、あれもね、
はい、
でもそれもすごいお上手で、
いやもう反省だらけです毎回
いや難しいと思いますよ。いやでもそれ盛り上げてねくださってたんですけども、はい、うんうんうん、あの今回ねドラゴンクエストステージ、はい、しかも5大アリーナツアーということで、はい、日本初の超大型ライブエンターテインメントショーでかつてないスケールで繰り広げられる父と子、そして仲間の絆が紡ぐ感動の超大作とのことなんですけれどもまずどんな内容かご紹介いただけますか？
はい、はい、まあ、先ほどちょっと言っちゃったかもしれないですけど、そのドラクエ3の世界観がベースとなって、はい、そこに、各ドラクエの世界からキャラクターが集まってきて一緒に冒険の旅をするというお話なんですけれども、
はい、
まあ、その中で、ドラクエの中でやっぱり絆というテーマだったり、あとは3の中ではその父と子というそのつながりだったりとか、そこが大きなテーマになっていくっていう方のがあったり、
はい、
あとは名前ですね。あのドラクエって、うん、自分の名前を選べるじゃないですか、
はい、
例えばその自分の名前入れる人もいれば好きな人の名前入れたりとか、なんかそういう名前を選ぶとか名前をつけるということがその物語の中ですごくメインテーマになってくるお話なので、ドラクエを知ってても知らなくてもすごく胸が熱くなる話ですし、ドラクエ知ってたらあのシーン来た、あのシリーズのあのやり取り来たとか、そういう風になりつつも、
そうそう、うん、
そのベースドラクエ3の熱い物語をこう見ながらなんか心揺さぶられるというようなお話になってます。
懐かしさもあるんですけども、
はいはいはい、
一緒にね今そこのそこにいて、うんうん、なんかちょっとパーティーの一員になってるようなね、
そうなんですよ、
感覚もあるという、
はい、あとやっぱ音楽ですね。
いやもう感動しました。
音楽ですよ、
いい音楽ばっかり。
そうなんです、あと聞きなじみというか耳なじみのある音楽ばっかりなので、その中で戦ったりやり取りをしたりっていうのが、やっぱりあとはその村のテーマの中でお客さんと話したりすると、本当にお客さんとなんか、はい、 おや村人の人ですかみたいな、うんうん、そういう気持ちにもなれたりするので、本当にゲームの中に入れたような気持ちになるというか、
あの私当時さドラクエ3そして伝説をやってた時にファミコン世代だったんですね、
はいはい、あ一緒です一緒です、
もう化石のようなファミコンファミコンでそのピピピピって出るじゃないですか、はい、村人を話すで、あれを実写で見るとこうなるんだっていうのを体感した時に、はい、なんかちょっとゾクゾクってしました。
ますよね、実際見るとやっぱそのモンスターが目の前に来たりすると、うん、やっぱみんなわーって湧くんですよね。で誰しも一番最初に出会うそのスライムとか、
はい、
スライムが実際に出てきたりね、その映像でもちろん出たり、その実際に出てきたりするとみんなあそこが一番実は僕湧くんじゃないかなって思ってるぐらい客席がわーって湧いたりとかして、
そう可愛いし、はい、でもこう気持ち悪いし、
はいはい、
なんですか、でもあんなのと戦うんだって思いますよね。
思いますよね。なんかそうやっぱりスライムとかって特別みんななんか知らなくても思い入れがあったりとか、なんかすごくなんかこう印象深いと思うんで、うん、なんかやっぱりドラクエイコールスライムみたいな、なんかそういうところがあるんだなっていうのを改めてこうステージをやりながら感じるとこなんですし、あと本当にこのタイミングですいません、僕椎名さんって、
はいはい、
そのケータリングでいつもお菓子を食べていらっしゃる印象があってですね
お菓子ばっか食べてましたから、
すいません、まあ、その印象でですね、今日実はあのラジオ出演、はい、あのさせていただくということで、あの差し入れをですね、
何ですか、ありがとうございます、
ちょっとパッと開けていただいてもよろしいですか、なんか
開けます、
はい、すいません、なんか喜んでもらえると嬉しいなって思って、
え、何ですか、えー、何、スライムだ、スライムがいるよ、かわいい、
すいません、なんか
あの
か全然今回のグッズでも何でもないんですけど、あの見つけてきたスライムの、
あとスライムキャンディーもあります、
はい、スライムの缶に入ってるクッキーとスライムキャンディーを、はい、
あ、スライムのクッキーだ、スライムの、開けよう今、
今日一テンション上がりましたけど、
あーやばいよこれあ、顔だ、スライムの顔見て見て、かわいい、
よかったです、
あ、ごめん、あの想像してください皆さん、かわいいです、後でブログに上げときます、いやー美味しそうっていうか食べられないくないですかこれ、かわいいです、え、ありがとうございます、
よかったら皆さんで食べてください、
ほらもうスターは気遣いも違うでしょ、
やめてくださいやめてください
ね、こんな気遣いでもうグッズとかじゃないんだよみんな、はい、わざわざ探してきたんだよ、
とんでもないです、
もうね、はい、できる男は違うんだな、
ありがとうございます、あ、
そんなできる男さんにですね、はいはい、あのお手紙が来ております、
はい、
リスナーさんからの質問なんですが、はい、ちょっと待ってくださいね質問じゃなくて、
はい、
ラジオネーム、はい、シャレネジミさんからなんです、
うわなんか嫌な予感がする、はいはい、
まず無限の住人の黒いサバと、はい、すごくかっこよかったです、
あ嬉しい、
田中さん、
はい、
鉄板ネタのギャグがあればお願いしますここへ来てそのお得意のではお願いします、
ちょ振り早くないですか振り早くないですか、振り早いよ、
じゃあちょっと待ちます、
いやちょあのいやこれ一つだけじゃあの言い訳をさせてくださいよ、
はい、
言い訳、あの天才的なね和芸と言っておきながら基本僕もうブレずにダジャレをやってるんです、
あそうなんですか、そう
ダジャレなんですよ、だから今もう完全に言い訳ですね、もう今完全にノープランですよ
じゃあ3、2、1、
はい、
うん、どうぞ、
スライムとかけまして恋人選びの絶対的な条件と説くその心は顔だけです、
イエーイ
僕は冒険の旅に出た
あお客さんはどっちの反応をしますかね、これね、
これは相当引くんじゃないですかね
女の人はスーって引くかもしれない、はい、
多分引くと思いますね
男の人はえ
で多分同意しにくいと思います同意した瞬間に、うん、えお前もみたいなムードになるとやっぱ俺は違うよみたいな感じになると思うんですけど絶対そう思ってる人多いはずなのにっていう風に僕は一人で思いますけど、
はい、
僕はちなみに違います、
これ多分焦点出たら座布団5枚持ってかれるパターンだと思いますけどさあそしてですねすいませんラジオネームシーラさんから、普段の生活の中でこれは会心の一撃だったと思えた出来事はありますか、
会心の一撃だった出来事、うわなんだろうな、やべこういう振りにすごく弱いです僕急激に弱くなっちゃうな、最近本当にないですけど、あーでも分かりましたよ、
何ですか
僕 やっぱりドラゴンクエストに出て一番意味があったなと思ったのは、椎名さんにラジオに呼んでもらえたことですね。それが会心の一撃です。
てててててててててー、すぐるはレベルが上がった、
やった
ありがとうございます。というわけであっという間にお時間が来てしまいました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ドラゴンクエストライブスペクタクルツアー、まもなく終了となってしまいますけれども、この夏最後の思い出、ドラクエって多分世代を超えていろんな見方をできたりとか、あの自分たちの思いが乗せられる物語だと思うんです。でそのそういういろんな思いを乗せて、見ていただければ、多分いろんな人たちと思いを共有できたり、あと一緒に勇者になって旅ができる素敵な作品だと思いますので、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。
はい、明日22日まで大阪城ホールで公演、そして8月26日から31日まで横浜アリーナ公演、全国を回ってね、レベルアップした姿をね、見たいですよね。皆さんも見に行ってくださいね。というわけで今週のゲストは俳優の田中すぐるさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
見たいラジオ、
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキルでパラダイスを聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週はゲストに田中すぐるさんをお迎えしてお送りしてきましたが、いかがでしたか。もう全然ね、話し足りないです。もっと喋りたいです。またね、お越しいただければなと思います。さあ、ここで私からお知らせです。マンスリーアコースティックライブ、来月も決定しています。次回は9月22日木曜日の祝日、会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいてです。昼公演は13時30分から、そして夜公演は16時30分からです。詳しくは私の公式ホームページ、またはチケットボードのサイトをご覧くださいね。今回も楽しくなりそうですよ。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。というわけで、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の田中さんの見たい
一度はモテて見たい見たいたい、そして伝説へ。
椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
スートラ初来日公演、本家少林寺のスーパー僧侶たちによる迫力のアクロバットダンス、世界60都市で絶賛の大ヒット作、ついに上陸。東京 FM 公演で10月1日2日文化村オーチャードホール、お問い合わせはパルコ 03-3477-5858。
衛星デジタルラジオミュージックバード、クラシックチャンネルプロデューサーの田中みどりです。クラシック音楽って昔のものをずっとやってるって思ってないかしら。 そんなことないんですよ。時代の風を受けて変化し続けるクラシックの中には、恋愛と同じように人生観が変わるほどの出会いがあるはず。ミュージックバードで一緒に探しましょう。詳しくはミュージックバードで検索してみてください。